清風会プレゼンツ健康ラジオカルム、伸ばそう健康寿命。清風会プレゼンツ健康ラジオカルム、伸ばそう健康寿命。この番組は社会医療法人清風会の提供でお送りいたします。人生100年を人間らしく、その人らしく生きることができる社会に、社会に望まれる患者さん本位の医療を提供します。社会医療法人清風会、五日市記念病院、廿日市記念病院。皆さんこんにちは。ここからは清風会プレゼンツ健康ラジオカルム、伸ばそう健康寿命のお時間です。この番組は第1、第3月曜日のこの時間、社会医療法人清風会、五日市記念病院、廿日市記念病院の先生やスタッフの方をお迎えしてお話を伺う30分番組です。第1週目は五日市記念病院、第3週目は廿日市記念病院の方をお招きしてお送りしております。この番組のパーソナリティ、今週は
清風会管理本部の塚本です。
アシスタントは FM 廿日市パーソナリティの香川文香です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今週は前半では五日市記念病院看護部長の原田美幸さんと、事務部診療情報管理課清水晴恵さんに外来診療についてを、そして後半では診療放射線技師の藤田聡さんに骨密度測定についてお話を伺ってまいります。それではここから塚本さん、よろしくお願いします。
お願いします。本日は前半では五日市記念病院看護部長の原田美幸さんと、事務部診療情報管理課医療秘書係責任者の清水晴恵さんに、五日市記念病院の外来診療についてお話を伺っていきたいと思います。それでは原田さん、清水さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では、原田さん、清水さん、自己紹介をお願いいたします。
はい、看護部長の原田です。五日市記念病院に勤めて20数年になります。看護部は信頼される看護を行い、地域の人々に貢献するという理念のもと、日々患者さんのために良い看護実践が提供できるように日々頑張っております。
事務部診療情報管理課医療秘書係の清水です。18年余り清風会に勤務させていただき、廿日市五日市両病院の維持係、医療秘書係を得て、現在医師事務作業補助についています。
ありがとうございます。では外来看護の説明を原田さんからお願いいたします。
はい、五日市記念病院の外来は二次救急指定病院であり、救急業務をはじめ診療や検査、手術など多岐にわたる業務を365日実践しています。診療科としては脳神経外科、内科、循環器科、血液内科、外科、整形外科があります。また特殊外来として転換外来、脊椎外来、ボトックス外来、最近では脳動脈瘤外来を始めています。検診は脳ドック、血管ドックを行っています。詳しくは当院のホームページを見ていただくようにお願いしたいのですが、昨年10月から LINE を始めて当院を登録していただくと、外来で働く看護師の姿など動画を紹介していますので、ぜひとも登録いただきたいと思います。また病院のいろいろな情報が得られると思います。外来においても医師、医事課、臨床検査科、画像診断科、臨床工学技師、地域連携室など多職種と連携し、受診された患者さんご家族に寄り添った看護ができるよう目指しています。
ありがとうございます。では続きまして、外来診察室で医師の隣に座って医師のサポートをしている医療秘書係の説明を清水さんからお願いいたします。
はい、医師事務作業補助者は医師の業務負担を軽減させるための職種になります。医師の業務を支援する職員は週4日かつ32時間の勤務をします。常勤の職員であることが前提になっています。また32時間の座学の研修を受けなければなりません。研修の中には個人情報の保護に関する事項など様々な内容があり、業務内容は医師の指示のもとに行う業務に限ります。 当院の外来では基本すべての診察に医師の診療補助として医師事務作業補助者が同席しています。医師事務作業補助者は検査・診療録の代行オーダー、診療予約等の管理を行っています。また患者さんが当日の検査結果、治療内容などを読み返せるよう記載した健康の歩みのノートを発行作成しています。これは患者さんの専用のマイカルテとして、他の医療機関でも当院の治療内容を見ていただけるようにしております。その他には診断書の文書作成の補助など業務は多岐にわたります。実際に業務を行う中で医師の行動を読み、スムーズな診療のためにどう動くべきかを常に頭に入れて行動する必要があります。医師の多忙な業務の中で、医師は患者さんへの影響度を軸に業務の優先順位を判断することになります。私たち医師事務作業補助者は病院に来られる患者さんを尊重し、病気に対しては厳しい目を持って医師、看護、コメディカルと連携を取り、診療をスムーズに回す努力を日々行っております。
実施できない業務もあるのでしょうか？
はい、私たちが実施できない業務もあります。診療報酬の請求業務、レセプト、DPC コーディングに係る業務や窓口の受付業務、看護補助などの業務があります。
外来診療時間はどうなっているのでしょうか？
はい、通常の診療時間は午前9時から午後1時、午後からは2時半から5時半になってます。時間外救急は午後6時以降、土曜日は午後からとなっており、二次祭日なども受けております。当院は救急病院であり、基本24時間救急対応をしておりますので、体調が悪くなった場合はお越しください。
どんな時に受診したらよいか、症状や受診のタイミングなど教えてもらえますか？
はい、基本脳神経外科は受けておりますが、他の診療科に関しては日によって対応できる診療科目が違いますので、迷うときは救急安心センター事業のシャープ7119を使っていただくことで、医師や看護師が症状を聞き取り、一刻を争う場面かどうかを判断してくれています。当院にも直接お問い合わせいただきましたらご案内します。
何かを受診すればいいのかわからないときはどうすればいいのでしょうか？
はい、脳神経外科で言えば、急に手足の動きが悪くなった時や声かけに反応が鈍い、頭が痛いとか吐き気があったりとかに受診してもらったら良いのですが、わからなければ先ほどご案内した電話で問い合わせをしていただくと良いと思います。
受診する際には事前に準備しておくことはありますか？
はい、保険証、マイナンバー、お薬手帳などをご持参ください。
複数の診療科を受診する場合は注意すべきことはあるのでしょうか？
はい、同じ病気で複数の受診は医療費もかかりますし、重複する検査や投薬によってかえって体に悪影響を与えるなどの心配もあるため、必ず医師へ相談してください。
実際に受診するときはどのような服装で受診するのがいいですか？
はい、服装は検査などのことも考えて、脱ぎやすいゆったりとしたゆとりのある楽な服装で、下半身は締め付けないものが良いと思います。
医師への症状の伝え方について、的確に症状を伝えるコツや伝えにくい症状の伝え方を教えてください。
はい、一番困っている症状をそのまま言ってもらっていいです。いつからどういう時に悪くなるのか、経過、その他の症状、こちらからも質問をしますので心配はございません。
医師への質問について、質問のタイミングや聞きにくいことを聞くコツを教えてください。
はい、医師に何か質問はありますかと聞かれたら、質問を切り出すと良いと思われます。または紙などに聞きたいことを事前に書いておく。医師へ聞きにくいことがあれば看護師などに相談するなども良いと思います。看護師は患者さんと医師をつなぐ架け橋的存在なので、遠慮なく聞いていただきたいと思います。
外来で行われる検査にはどのようなものがあるのでしょうか？
はい、様々な検査がありますが、いつも行っている採血であるとか尿検査、あとは胸部のレントゲンなど、主にあとは頭部の MRI、CT、心臓の冠動脈の CT、内視鏡では胃カメラ、大腸ファイバーなど、あとは大腸 CT、心臓の超音波検査などがあります。
では検査を受ける際に注意すべきことはあるのでしょうか？
はい、検査によっては絶食、内服薬の中止などありますが、看護や 医師事務作業補助者からも説明をさせてもらっています。また検査の前には説明用紙をお渡しします。気になる症状があるときはお電話での問い合わせ、直接お越しいただければと思います。
ありがとうございます。では最後にラジオをお聞きの皆様にメッセージはありますでしょうか。
はい、病院を受診する際は心配もたくさんあると思いますけど、病院スタッフが案内説明をしますので安心してお越しください。
はい、今週は前半では五日市記念病院看護部看護部長の原田美幸さんと事務部診療情報管理課の清水春江さんに外来診療についてお話を伺いました。お二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、そしてこの番組ではご出演いただいている方からリクエスト曲を伺っております。この時間は清水さんからのリクエストということで、今日は何の曲をおかけしましょうか。
はい、アニメのテーマ曲で四方明子さんの暁を。はい、
はい、なぜこの曲を選ばれたんですか。
これは架空の国の王女が自らの秘めた運命に導かれて4人の従者と旅をし、苦難を乗り越え成長する物語です。相手の思いやる気持ち、患者を選ばず優先する内容は、いろんな意味で学ぶことができるアニメで選びました。
はい、それではこの時間は清水さんからのリクエスト、四方明子で暁。人生100年を人間らしく、その人らしく生きることができる社会に、社会に望まれる患者さん本位の医療を提供します。社会医療法人清風会、五日市記念病院、廿日市記念病院。それではここからは後半です。五日市記念病院診療放射線技師の藤田聡さんに骨密度測定についてお話を伺ってまいります。引き続き番組パーソナリティは
清風会管理本部の塚本です。
アシスタントは FM 廿日市の香川文香でお送りします。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。本日後半では五日市記念病院診療支援部画像診断技術科放射線技師の藤田聡さんに骨密度測定とはどういったものなのかお話を伺っていきたいと思います。藤田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。診療放射線技師の藤田です。日常ではレントゲンや CT、MRI などの画像診断検査、それからカテーテル治療などの手術の際には血管撮影装置の操作をして医師の補佐をしています。画像診断検査は現代の医療において必要不可欠で、その検査に携わる者として誇りを持って日々働いています。
今日は骨密度検査についてのお話ということですが。
はい、今回は2024年10月に骨密度測定装置を新しく導入しましたので、その紹介をしたいと思います。その名の通り骨密度を調べる装置で、骨密度検査は骨粗鬆症の診断や予防に力を発揮します。
まず簡単に骨粗鬆症について教えてください。
はい、骨粗鬆症とは骨の量が減って骨が弱くなり骨折しやすくなる病気です。日本にはおよそ1000万人以上の患者さんがいると言われており、高齢化に伴ってその数は増加傾向にあります。
骨密度測定装置でどういったことがわかるのでしょうか。
骨密度は骨の強さを判定するための代表的な指標です。骨密度検査では骨の中にカルシウムなどのミネラルがどの程度あるかを測定します。骨密度は若い人の骨密度の平均値と比べて自分の骨密度が何パーセントであるかで表されます。 70% 以下で骨粗鬆症と診断されます。
そうなんですね。もともと骨密度測定装置はあったと思うんですが、新しい装置の特徴はどういったところでしょうか。
はい、新しく導入した骨密度測定装置は最も信頼性の高いデキサ法で測定するため、正確な骨密度の測定が可能です。デキサ法はエネルギーの低い2種類の X 線を使った測定方法で、全身のほとんどの骨を測ることができます。再現性が高く、将来的な骨折の可能性をチェックするのに優れた方法です。
では骨密度が同じ方たちは骨の強度も同じなんでしょうか。
いえ、骨密度が同じ方でも骨の強度は異なります。例えば建築物でも柱の構成や積み方で耐久性が大きく変化しますよね。 それと同じで骨においても界面骨という骨の構造が重要となります。そのため骨密度が同じなのに骨が折れやすい方がいるのです。そしてその骨の構造を調べるソフトウェア TBS が新しく導入した装置には入っています。
今TBS っていう言葉が出てきましたけども、 TBS というのは何なんですか？
はい、 TBS はトラベキュラーボーンスコアの略語で、日本語にすると界面骨スコアとなります。骨密度測定装置で撮影した画像情報から骨質の状態を計測したものです。骨の強度は骨密度 70% と骨質 30% によって説明されるのですが、これまで骨密度が高い方に起きる脆弱性骨折の評価は難しいと言われていました。しかし TBS によりその評価の可能性が期待されています。
そうなんですね。骨密度と骨質の両方が分かるようになったんですね。
はい、骨密度と骨質の評価を同時に行うことにより、より正確な診断を行うことが可能となります。 TBS は最近学会等でも話題を集めており、簡単に算出できる骨構造特性指標として期待され、現在信頼性や有用性について検証されています。
ではどのような方が骨密度検査の対象になりますか？
はい、一つ目としては転んだり尻餅をつくなどの軽い衝撃で骨折する脆弱性骨折をしたことがある方、二つ目に65歳以上の女性や70歳以上の男性、三つ目に過度のアルコール摂取や喫煙、大腿骨筋位部骨折、大腿骨筋位部とは太ももの付け根のところです。そこの骨折の家族歴があるといった危険因子を持つ閉経後から更年期の女性、50歳以上の男性においては骨折リスク評価のための骨密度測定は有効と言われています。
では実際骨密度検査を受けるときに測定するのは体のどの部分を測定するのでしょうか？
基本的には腰の骨と太ももの付け根の骨の骨密度を計測しています。服についているチャックやホックなどが検査に影響する場合がありますので、服装によっては検査着に着替えていただく場合があります。
では実際の検査する場合の検査方法や検査時間はどのくらいですか？
はい、専用の検査台に仰向けに寝て足を内股にして固定をします。そして両手を胸の上に置いてじっと寝ておきます。あとは装置が体の前側を上下に動きながら撮影をします。検査時間は5分程度です。
あ、5分ぐらいで済むんですね。じゃあ検査するにあたり気をつけることはありますか？
はい、検査中は体を動かさないようにだけ気をつけておいてください。骨密度測定検査では食事の制限をしたり検査中に息を止めたりなどはありません。
X 線を使うとのことですが、どれくらいの被曝はあるんでしょうか？
放射線被曝量は胸部レントゲンの10分の1程度で、非常に少ない線量で検査を行うことができます。ちなみに胸部レントゲンの被曝量は日本とニューヨークを飛行機で1回往復したときに宇宙から放射線で受ける被曝量と同じくらいです。
あとは検査費用が気になるんですけれども、費用はどのくらいなんでしょうか？
はい、検査料だけでいうと医療保険料3割負担の方で1350円になります。その他初診料などがかかります。
病院に行ったら当日すぐ検査してもらえるんですか？
はい、診察をして医師が必要と判断した場合は当日検査ができます。
じゃあ骨密度を測定してもらう場合に何かを受診すれば調べてもらえるんでしょうか？
主に整形外科となります。当院では2023年10月から常勤の医師1名が着任し、2名の非常勤医師を含めた3名体制で診療を行っています。平日は毎日外来診療を行っていますので、詳しくは当院ホームページの外来診療スケジュールをご確認ください。
整形外科の医師がいるということは骨粗鬆症の治療も行ってもらえるんですね。
そうですね、新しい骨密度測定装置により骨粗鬆症の診断がより正確に行えるようになりました。先ほどもお話ししましたが、特に過度のアルコール摂取や喫煙、大腿骨筋位部骨折の家族歴があるといった危険因子を持つ閉経後から更年期の女性や50歳以上の男性の方など、骨の健康に不安や興味のある方はぜひ一度医師へご相談ください。
ありがとうございました。
今週後半では五日市記念病院 診療放射線技師の藤田聡さんに骨密度測定についてお話を伺いました。藤田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、そしてこの番組は新年度4月からスタートしまして、第1週目を五日市記念病院、第3週目を廿日市記念病院の方に担当してお送りしましたが、1年間ということで五日市記念病院さんの担当会は今日が、はい、最後となりますね。
そうですね、今日が最後となります。
はい、では塚本さんから皆さんにぜひメッセージをお願いします。
はい、昨年4月から健康ラジオカルム伸ばそう健康寿命ということでこのラジオ番組を始めさせていただきましたが、残念ながら本日をもちまして五日市記念病院からのお話は最後とさせていただきます。ラジオを通じて病気の予防や病気でどんな治療を行っているかなど一般の方がわからないことをできるだけわかりやすくお伝えしてきたつもりですが、至らぬ部分も多かったと思います。この放送を機に病気予防をしていこうとか、もっと健康に気を配ろうとか少しでも思っていただければ幸いです。もし体の調子が悪くなりましたら五日市記念病院、廿日市記念病院に受診してください。わからないことがあればご相談いただければと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。再来週第3月曜日11日にはまだ廿日市記念病院の放送がありますので、最後まで聞いてくださいね。最後に、1年間 いろいろ至らぬ部分が多かったとは思いますが、聞いてくださった方々、また FM 廿日市の皆様には本当に感謝しております。1年間どうもありがとうございました。
はい、本当にね、塚本さんご自身も青木さんからバトンタッチしてパーソナリティを担当して、ね、なかなかね、はい、大変だった部分もあるかと思いますが、そうですね、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
では最後は塚本さんからのリクエストを伺いたいと思います。
はい、私のリクエストは森山蘭太郎の桜です。
はい、なぜこの曲を選ばれたんでしょうか。
はい、今3月ということで卒業を迎える学生さんたちの別れのシーズンなんですけれども、歌詞がものすごく良くて、これからそれぞれ旅立っていく学生さんたちにこの曲を送りたいと思います。
はい、それでは最後は塚本さんからのリクエスト、森山直太朗の桜を聴きながらお別れいたしましょう。清風会プレゼンツ健康ラジオカルム伸ばそう健康寿命、今週のお相手パーソナリティは
清風会管理本部の塚本でした。
アシスタントは FM 松川市の香川文香でした。次回の放送は3月17日第3月曜日です。どうぞお楽しみに。清風会プレゼンツ健康ラジオカルム伸ばそう健康寿命、この番組は社会医療法人清風会の提供でお送りいたしました。